聖書を読み出します。聖書は新約聖書の372ページ、コロサイの信徒への手紙第4章の5節を読み出します。コロサイの信徒への手紙4章の5節、372ページです。コロサイの信徒への手紙第4章の5節、時をよく用い外部の人に対して賢く振る舞いなさい。時をよく用い外部の人に対して賢く振る舞いなさい。以上です。昨日はクリスマスの礼拝がここで行われました。本当は12月25日がクリスマス礼拝なんですけども、これまでもルーテル教会はですね、それに近い主日をクリスマス主日の礼拝として、どこの教会も守ってきました。最近ではですね、聖書日課がですね、変えられて、本当は昨日の礼拝の主日は大降雪の第4主日、ろうそくが4つ目灯るというですね、もしかすると受胎告知を読まれたかもしれないなというふうに思います。どちらでせよですね、クリスマスの礼拝をですね、できるってことは一番幸せなことでした。なぜなら、クリスマスの礼拝っていうのはですね、本当に普通教会にですね、塀が高くて来れないと思っている人たちも、実はクリスマスになるとですね、教会に行こうという気になってくださるというか、礼拝がですね、新しい人たちでですね、いっぱいになるからです。多分ですね、クリスマスというのはもう定着しちゃっててですね、そのクリスマスがですね、抵抗なくですね、みんなが参加できるキリスト教の行事になったんだろうなと思います。このクリスマスの習慣、25日までですけども、足の中にはクリスマスの飾りが飾られ、あちこちでですね、メサイアのハレルヤがの合唱団があったり、クリスマスのイベントがあったり、キャロルのコンサートがあったりと、本当にクリスマスをですね、お祝いしています。ほとんどの人たちがですね、ノンクリスチャンだということが本当に日本的だなというふうに思います。だからこそですね、この時をですね、賢く振る舞わなきゃいけないなというふうに思います。塀もなく壁もなくですね、すっと礼拝に来てくださる人たちに対して、教会はどういう御言葉をですね、届けることができるかということです。もしかするとですね、普段と同じようなですね、御言葉の解き明かしをされているのであれば、本当にそれはその人たちの心に届いているだろうかと思うことがあります。いろいろな方々がですね、教会の礼拝の牧師の話は難しいというふうに感想を述べられます。決して難しい話をしているわけではありません。しかし多分なんですけども、もうそこにですね、ずっと来ている人たちのためだけに語っている説教であるならば、そういうふうになっていくんだろうな。全く聖書にですね、触れたことがない人たちに語るという時には、また違う語り方をしなきゃいけないんじゃないかな、そんなふうにですね、実は思ったりもしていました。しかし昨日はですね、牧師の語りよりもですね、説教よりもですね、みんなで賛美歌を歌って、また合唱団ポッキーの方々がですね、賛美をしてくださって、素晴らしいクリスマス礼拝になったなと思います。今日読まれたのところはですね、コロサイという年のですね、宛てに書かれた手紙であります。多分このコロサイというのは現在のトルコの西部である小さな都市だったというふうに言われています。ここでもですね、間違ったな教えに悩まされていました。コロサイに伝道したのはパウロ自身ではなくて、弟子のエパフラスという人でした。パウロはエパフラスから報告を聞き、間違った教えが人々の中で広がっていくことに脅威を感じている。それに対して正しい福音理解に立つようにというふうに教えているのがこの手紙です。そのためには今の時をよく用い、そしてよく考え、そして賢く振る舞うことが大切だというふうに書かれているのです。私たちはこの時をよく用い、外部の人に対して賢く振る舞う、それが一体どういうことであるかということを思うのです。 まあ、昨日は子供たちもたくさん来てくださいましてですね、まあ我が家の、孫たちもですね、まあクリスマスの礼拝に参加しまして、まあ孫の2人がアコライトもしてくれました。3番目の孫がですね、まだ1歳とですねちょっとなんですけども、アコライトをしてくれてですね、ゆっくり歩くことはできなかったんでしょう。途中から走り出してですね、聖堂の方に、駆けつけていきました。なんだろうなというふうに思ってですね、子供だからしょうがないなと思っていたら、一番先にですね、聖壇の下にある貝羽桶、そしてそこに寝かされているイエス様の人形をですね、じっと眺めていました。太閤節の時にはですね、貝羽桶みたいなところにはですね、イエス様を置いておきませんでした。昨日の礼拝で初めてですね、イエス・キリストの、イエス・キリストというか赤ちゃんの人形をそこに置いたんですね。それにですね、多分目ざとく気がついたんでしょう。アクライトをですね、歩いていく途中でそれを見て、そこに駆けつけていったんじゃないかなと思います。何がですね、人々の心を押すか本当にわからないなと思います。多分これは一体何だろうと思ったんでしょう。なんでここに赤ちゃんが寝てるんだろう。多分そこからですね、実はクリスマスの物語が始まっていくのではないかなと思うのです。パウロは時をよく用い、外部の人に対して賢く振る舞いなさいというふうに教えています。今どんな時であるのか考え、時を通して何を学ぶかが大切だというのです。その上でですね、時を用いていくということ、それを教えています。私たちは今、クリスマスを迎えました。今年のクリスマスはどのようにですね、迎えていらっしゃるでしょうか。世界の情勢は本当に悪いです。戦争が終わりません。経済状態もだんだん悪くなってきている。そのような状況の中で私たちはどうこの時を用いて、そして賢く振る舞っていくか、そのことを今日考えてみたいと思いました。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主よ、どうか私たち一人一人に時をよく用い、そして賢く振る舞うことができるようにあなたの御言葉をください。どうか御言葉の上に立って、私たちがあなたに従うことができるように導いてください。それぞれの教会は明日クリスマスのイブの礼拝、そして25日のクリスマス礼拝を迎えます。どうかこれらの礼拝の上に高なしの祝福があり、一人でも多くの人たちがその礼拝に集い、主の御言葉を聞き、そして主の誕生をお祝いすることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全国にあるキリスト教会、またそこに住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共に手守ってください。またルーテル保育所、大量の幼稚園、最上ルーテル幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員が、どうか冬休みに入りますけれども、どうかこの冬休みの間、家族の愛の中で過ごすことができるように、どうか事故やけがや病気、新型コロナから守ってください。どうか世界中にある戦争が一日も早く終結しますように、どうか主がそこにいる子どもたち、またその攻撃を受けている人々の上に主が共にいて慰め、そして導きを与えてください。この祈り、主イエスキリストの通してお御前にお捧げいたします。アーメン。